ヨハネの福音書13章1節から15節まで司会者が読みさせていただきます。さて、吸い越しの祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父のもとに行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいを水に入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。シモン・ペテロは言った。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外を洗う必要はありませんがありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが皆が清いわけではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり死であるはこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。この箇所から最後まで示された愛という題で、拙速の模範という題で、中井光雄牧師が御言葉を取り付いてくださいます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日から受難週に入ります。イエス・キリストが十字架にかかられるためにロバの子に乗ってエルサレムに入城された。その時人々がシュロの木の枝を取って迎えた、そのことにちなんでこの主日をシュロの主日と呼んだりいたします。この日からイースターの日まで、イースターの日の前日まででしょうか。これが受難週ですね。特にこの週の木曜日は聖木曜日、あるいは先祖木曜日と言われます。イエス・キリストが弟子たちと最後の晩餐の席で弟子たちの足を洗われたことにちなんで、つけられたことですね。受難週の特別な期間として尊重し、木曜日に集まって礼拝を捧げる先祖式というのをする教会もあるそうです。先祖で示されたキリストの愛を記念するということのためですね。そこで思い出すのは、以前松原区のバイブルキャンプ、小学生の夏のキャンプの最後の日に、小学6年生に講師の先生が先祖式をした。 それをしてもらった、足を洗ってもらった子どもたちは本当に感激の涙で、その時参加していた子どもたちが帰ってきて教会で証しをしてくれました。聞いていた私たちは彼らの感激というか感動の思いが伝わってくることでした。交渉外の最後の1週間はイエス様の交渉外の中でも最も重要な時である、これは言うまでもありません。大きな出来事が続いて大切なことをたくさん教えられました。今朝はその中から今年の愛を追い求めなさいというテーマとの関わりもあって、この先祖から学ばせていただきたいと思います。十字架の苦難に立ち向かう直前にイエス様は弟子たちと最後の晩餐の席について彼らを教え、彼らのために祈られました。そのメッセージの中心テーマ、それは愛です。イエス様が愛しておられた弟子ヨハネ、彼はそのメッセージをしっかり受け止めて13章の一節に記しています。13章の一節、さて杉越の祭りの前のことをイエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。その愛を最後まで愛された、示された、彼らを最後まで愛されたと新改訳2017には記されております。そして米印がついていて、欄外中にあるいは極みまでとあります。新改訳第3版は欄外中と同じ意味でその愛を残るところなく示されたと訳しています。言語のギリシャ語ではエイステロスとなっていて、英語訳ではTo the end です。で、このことは2017訳が時間的な意味合いでその言葉を理解して最後までと訳して、第3版はその内容を理解し受け止めて残るところなくと訳したのでしょう。しかしどちらか一つの訳を選ぶというよりは、この一つの言葉の中に両方の意味が含まれているのではないかなと思います。その晩間もなく敵に捕らえられて、翌朝には十字架にかけられる、その時が迫っている最後の最後の時にイエス様はご自分の内容豊かなその愛を残るところなく示されたわけですね。このことから2つ考えてみましょう。一つは時間がない時、時間が迫っている時の言動です。私たちは自分に時間がないとなると焦りが出てきてイライラしがちですね。周囲の人のことを思いやることができなくなって、つい怒ってしまったり責めたりしがちです。この時のイエス様のように命の危険が迫っていたら、私たちは一体何を思い何をするでしょうか。命の危険とまでいかなくても、 何かの期限が迫っていて、しなければならないことでいっぱいになっている。そんな時はどうでしょうか。時が迫っていても、いや、むしろそういう時だからこそ、まあよく言いますね、深呼吸をして天を仰いで主を見上げ、祈りの心になって、まあ、最後まで精一杯愛を示すものでありたいと思いますね。もう一つは、自分の生き方や人生をまとめる言葉は何かということです。愛はその晩のイエス様のメッセージの中心テーマであるだけでなく、イエス様の全生涯の中心テーマでした。イエス様は罪の世を愛し、ことのほか弟子たちを愛して、その命を最後まで残るところなく燃やし尽くされた。自分の人生を一言で表すなんてことは難しい、できないことですけれども、一つの文章で表すとしたら、それは何でしょうか。それは何のために、誰のために生きてきたかということでもありますね。何のために、あるいは誰のために、自分の人生の多くの時間を使い、能力を使い、財を使ってきたのかということでもあるでしょう。神様の栄光のために、隣人のために、最後まで残るところなくそれらのものを使い果たすことができたら本当に幸いですね。次に、しもべとなられたイエス様について、最後まで残るところなく愛を示してイエス様がなさったのが宣息でした。夕食の席に着いたイエス様と弟子たちの間で働いていた二つの霊の働きがあった。それをヨハネは2節3節に記しています。それは悪魔と父なる神様の動きです。2節にあるように、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを売ろうという思いを入れていたのでした。そしてイエス様はそのことに気づいておられた、知っておられた。一方、神様の働きについては3節、イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしておられることを知っておられたのでした。つまりイエス様はご自分が神の御子、また救い主キリストとして神のもとからこの罪の世に来たこと、そして今その務めを果たして神に帰る時が来たのだということを知っておられた。このようにイエス様は悪魔の策略と神様の御心をはっきりと知っておられたのです。では他の弟子たちはどうでしょうか。他の、11人の弟子たちですね。悲しいことに、彼らは神様の御心にも悪魔の策略にも全く気づいていませんでした。目の前にいるイエス様の思いにも気づいていません。弟子たちの心は 誰が一番偉いのだろうかといった人間的な思いでいっぱいになっていたことが他の聖書の箇所からわかりますね。そのような緊張感漂う雰囲気の中でイエス様はしもべとなって弟子たちの足を洗い始められた。悪魔の策略に乗せられたイスカリオテのユダの思いを暴くようなことはせずに、互いに意地を張り合っている他の弟子たちの愚かさを注意するということでもなくて、弟子たち全員の足を洗うという非常に謙遜な態度によって彼らを最後まで愛する愛を残るところなく示されたのです。汚れた足を洗うということは毎日の生活の中にあるある意味ごくありふれたことです。日常生活の小さな事柄において傲慢にならずに謙遜にしもべとなって使えるというイエス様が示されたへりくだりと愛にヨハネは驚いて、その姿に鮮烈な印象を持って脳裏に焼き付けたのに違いありません。不思議なことに4つの福音書の中で先足の記事を書いているのはこのヨハネだけですよね。他の3人はどうして書かなかったんだろうって逆に思ってしまうんですけれども、でもヨハネはイエス様の交渉外を書こうとするとき、この最後の晩餐のこの時のイエス様がなさったこの先足、これを書かないではいられなかった。そのイエス様のしもべとしての姿に本当に大きな衝撃を受けたのに違いないと思うのです。先足式という晴れがましい儀式をするというのではなくて、日々の生活の中で謙遜に仕えることを表された、それがイエス様の先足ですね。先足の意味について、考えてみましょう。一つは日々の悔い改めと清めということです。先足についてペテロと交わした会話の最後にイエス様は先足の意味を教えられました。8節でペテロが恐縮して決して私の足を洗わないでくださいと強く断りますと、イエス様は言われました。私があなたを洗わなければあなたは私と関係がないことになります。この時イエス様が洗うと言われたのは体を洗うことではなくて罪に汚れた魂を洗うということでしたが、そのことがわからなかったペテロは驚いて9節で言います。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってくださいいかにもペテロらしいすっとんきょうな返事ですけれども、イエス様は答えられました。10節、水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。イエス様は川や湖で水浴したものに例えて霊的な真理を教えられたのです。 水浴した者は全身清い、ただし足は汚れているから最後に足だけを洗えばよい。まあ、海水浴に行って帰りにシャワーを浴びて塩を流しますよね。だけど足元は砂がいっぱいですから、足はやっぱり最後に洗わないといけない。まあ、そういうような感じを思い起こすところですね。そのようにイエス・キリストを信じた者は魂の全体を清められたので、あとは毎日の歩み、毎日の生活の中で汚れる、足に当たることだけを清めればよいのだ。そしてその汚れた足もまた自分で洗うことはできないので、イエス様に洗っていただかなければならないのだ。そうでないとイエス様との関係が断たれてしまう、そんなふうに言われたんですね。第一ヨハネの一章の8節9節が思い起こされることです。第一ヨハネの一章8節9節、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。私たちっていうのはイエス様を信じた人、クリスチャンです。救われたという人たちです。でも救われても全く罪を犯さなくなってしまうのではなくて、罪がないと言ったらそれはもう嘘つきになってしまうと。いや、むしろ罪を素直に認めて、そしてそれを神様に申し上げる、告白する、悔い改めを持って告白する。そうすると真実なお方である神様はそれを清めてくださるというこの御言葉ですね。日常生活の中で同じような罪を犯して悔い改めを繰り返す、そういうことはないでしょうか。落ち込んでしまって、自分は本当に救われているのだろうかと疑ってしまうことがあるいはあるかもしれません。しかし水浴しても足は汚れるものなのだということを、そんな時に思い起こしましょう。足の汚れに気づくたびに、水浴した者は足以外は洗う必要がありません、全身が清いのですと言われたイエス様の御言葉を思い起こして、全身を清めてくださっているイエス様に感謝をして、そして汚れた足をお詫びしながら洗っていただけばよい。ひょっとしたらヨハネは、まあ使徒ヨハネに対して失礼な言い方かもしれませんが、ヨハネはそういう経験をしたのかもしれないですよね。でそんな中で、あのヨハネの13章1節以下、この詮索の記事であった出来事、イエス様から聞いた御言葉、そういうことを思い起こしながら、あ、汚れた足をもう一度イエス様に洗っていただこう、この足を洗っていただければいいのだ、 罪は許されているのだ、そんなふうに改めてイエス様の清めと愛、それを確認していったのではないでしょうか。ただし十節後半で、あなた方は清いのですが皆が清いわけではありませんと言われました。それはイスカリオテのユダのことですね。彼は結局のところイエス様を信じてはいなかった。水浴の例えで言えば水浴していなかった人だということですね。イエス・キリストの弟子の中に一緒にいたのに何が違っていたのでしょうか。水浴したかしていないかという違いです。では水浴するとはどういうことでしょうか。言葉を変えれば生き方の方向転換をしているかいないか、自分中心に生きてきたその生き方を神様中心に生きるように180度の方向転換をする、そのこと、あるいは自分の栄誉のためにイエス様を利用するか、イエス様の栄誉のために自分を捨てて従いイエス様に自分を使っていただこうとするか、その違いですね。イスカリオテのユダはまさに自分の思い欲望、そういうことのためにイエス様を、利用しようとした人だけど、どうもそういうふうにはならない、自分の考えとイエス様の考えは違うみたいだと分かってきた時、イエス様を捨ててイエス様を売る、そういうふうになった人ですね。180度方向転換をしても世にある限りは汚れることがある。神様を中心にして神様の栄誉のためにと思いながら、つい脇見してしまったりつまみ食いをしてしまうようにして古い欲望に惹かれて罪を犯してしまうということもある。たとえそうであっても、神の国と神の義を第一にして生きる思い、神の栄光のために生きる思いは変わらないとしたら、足が汚れたのだと思って、イエス様に汚れた足を洗い清めていただけばよいのですね。このメッセージを聞いたその晩、イエス様はその後捕まりますよね。ペトロたちは戦おうとしましたが、イエス様によって止められた。そして弟子たちはチリチリに、ペテロは大祭司の庭までイエス様を追っていく。あなたもあの人の弟子でしょうと言われた時に、彼は私は知らない知らない知らないと、それこそ神に誓うまでに否定した。その最後の時にイエス様と目が合って、彼は外に出て大きな涙を流した。そんなことが記されていますよね。まさにペテロも他の弟子たちも弟子になっていましたが、でも足が汚れている 足が汚れることがある、そういうことをもうすぐ後に気づかされたのです。イスカリオテのユダとの違いは何でしょうか。彼らは自分の足の汚れを悔いて、そしてとどまっていた。そこにイエス様が来てくださって回復することはできたんでしょうね。イエス様が彼らの足を洗ってくださったということですよね。イエス様を心から信じて従うこと、そしてその旅ごとに心をイエス様に明け渡すこと、そのようにして感謝して歩み続けてまいりましょう。戦足の第二の意味、それは謙遜に使える模範を示すことでした。イエス様は十二節で戦足の意味について弟子たちに尋ねて考えさせました。イエス様のなさることの意味を考える、それは大切なことですね。7節でイエス様はおっしゃいます。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。この御言葉でしばしば慰めを受けますね。どうしてこんなことが起こったんだろう、神様の御心は一体何だろう、大きな試練にぶつかりながら、でも後で分かるようになる、分からせてくださる、そう思うとお委ねすることができるわけです。その言葉通り後で分かるようになるという信仰に立って委ねて従う従順さ、そしてその信仰に立つことを前提にしながら考えること、これも信仰者の持つべき大切な姿勢ですね。この時イエス様は弟子たちが答えるのを待たずに13節から15節で教えられました。まずイエス様はご自分が弟子たちにとって先生とか主という立場にあることを巡査説で確認した上で、しもべや弟子がなすべき義務を教えられました。14節、主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。主であり師であるこの私が謙遜な愛を示し、しもべとなってあなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた私に倣って互いにへり下って足を洗い合わなければなりませんというのです。なければならない、こうしなければならないという言葉、これは課せられた義務が課せられているということを表していますね。してもしなくてもいいのではなくて、しなければならないです。キリストを主と信じる者は皆この義務、互いに足を洗い合うという義務を負っているのです。そしてそのことの大切さを弟子たちの心に刻み込むためにイエス様はまずご自分が 模範を示したと15節で言われました。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。では互いに足を洗い合う、そのことの意味は何でしょうか。一つは謙遜に使い合うことです。その精神はこの世的に見て高い身分や地位についたり、名誉を受けたり、金持ちになったりすればするほど身につけなければならない精神ですね。なぜなら神の子のイエス様がそうされたからです。立場の力や金の力や能力の力で相手をねじ伏せ、支配して自分の思い通りに動かそうとする、そうではなくて謙遜に仕える心、奉仕と支援の精神で相手を助け導くことですね。この戦則の精神、これがサーバントリーダーシップと言われるものですね。二つ目のことは許し合うことです。使えるという時に、この時他の弟子たちの汚れた足を洗うということで使えたんです。兄弟姉妹とされた者たちがその兄弟姉妹の足の汚れを見て責めたりするのではなくて、許すということですね。自分自身がイエス様によって全身清めてもらった、マタイの例えのところで見るならば、1万タラントもの罪の汚れを許していただいた、そのことを思って感謝するとともに、何度も何度も足の汚れを清めていただく必要のある自分であること、そのことを思って兄弟姉妹の足の汚れを洗う、互いに許し合うことです。これができないと責め合う関係になりますね。気づけば気づくほど責めるということになるのではないでしょうか。そうではない、許されたものとして許す、そして三つ目のことはその総合です。愛し合うということです。しもべとなって謙遜に互いに仕え合い許し合う、そのことの根底にある精神、これが愛です。イエス様がその晩まず戦足をされた、それは彼らを最後まで愛されたからであり、その愛を残るところなく示すためでした。この後ユダが出ていくと、イエス様は弟子たちに34節35節で言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。 互いに愛し合っているその人たちを、まだイエス様を知らない人たちも見て、あの人たちは自分たちと違う、あの人たちは愛し合っている、使い合っている、許し合っている、何かいいな、自分たちもその交わりの中に加えてほしい、そんな風になっていくのではないでしょうか。イエス様が最後まで愛を示してくださったように、私たちも互いに愛し合うものでありたいと思います。愛の心で謙遜に仕え合い、許し合う者たちとならせていただきましょう。お祈りしましょう。しばらくお祈りの時間を持って、その後で祈ります。お祈りします。天の父なる神様、イエス様がしもべとなって弟子たちの足を洗われたように、私たちの足をも、いや全身を洗い清めてくださいました。そのために十字架に罪のない清い命をつけてくださったこと、そのことを覚えて心から感謝申し上げます。十字架の愛で許されたものとして、私たちも互いに愛し合い許し合うものとなることができるように、また互いに謙遜にしもべとなって使い合う交わりとしてくださいますように、そのようにして、まだイエス様を知らない人々にキリストの香りを放つことができますようにお導きください。特に私たちのまだイエス様を知らない家族親族の上に、近隣の方々の上に、あなたの祝福を豊かにお注ぎくださることをお願いをいたします。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。